おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、突然ですが皆さんこんな経験はないでしょうか。こんなに頑張ってんのになんで結果出えへんねんと思ったこと、こんなことはね、私ねもう378回ぐらい経験してます。実はね今多くの人がこの努力ということについて悩んでいて、 SNS でもね努力は必ず報われる派とね無駄な努力もある派で議論が分かれているじゃないですか。今回はそんな努力の正体を科学的に解き明かしてくれている一冊、努力の地図、荒木宏之さんが書かれた本ですね、これを本要約、要約して皆さんとシェアさせていただこうと思います。この本もねまためちゃくちゃ面白かったんでね、ぜひ詳細欄のリンクから一読してみてください。自分の努力は無駄じゃないって確信できるようになりますんでね。でまたそれをさらに自分の子供であったりだとか自分の同僚とか部下に努力をどう応援すればいいのかっていうのも分かります。ぜひ読んでみてください。ということでまず結論から言います。努力には4つの階層があって報酬も4つのパターンがあるっていうことなんですよね。つまり一見無駄に見える努力でも実は別の階層や別のタイミングで必ず何かしらの形で報われているっていうことなんですよ。だから SNS で努力は必ず報われるっていう派と無駄な努力もある派で分かれてるんですけど、科学的根拠で言うと努力は必ず報われるってことです。イコールという結果ではないんですけど、別の階層や別のタイミングで必ず何かしらの形で報われてるってことなんですよ。自分が気づいてるか気づいてないかだけの話で。なので結論は無駄な努力は存在しないです。じゃあなんでこの無駄な努力は存在しないのか、努力の4つの階層から詳しく見ていきます。第1の階層は量の努力です。これはめっちゃ分かりやすいですよね。例えば野球やってんじゃったら毎日バットを振るとかね、ダイエットしてんじゃったら毎日筋トレするとか、とにかく数をこなす努力のことです。僕が一番やってるやつです。いやこれは頭が悪くても思考能力がなくてもとにかく数をこなすっていう努力のやり方なんで、僕でもできるんですよ。僕でもやりやすい、簡単、とにかく人よりやるっていう、これが量の努力ですね。これが第 一番下の階層なんですよ。 量の努力、とにかく無我夢中でもう努力イコールこのイメージありますよね。これが量の努力です。でも実はこの量の努力だけやとやってるのに結果が出ないっていう壁にぶつかりやすいんですよ。なぜならばこれまた第1の階層だからです。まあ、ぶつかりやすいって、ここでやめちゃう人がめちゃくちゃ多い。で第2の階層は質の努力です。で結果を見てここを改善しようとか、あこういうやり方でやってみようとか考える努力ですね。ここで初めて脳みそ使っていくわけですよ。量をこなしているうちに同じことを繰り返してても意味ないなって気づくんです。で自然と質を意識するようになるんですよね。これって量の努力があったからこそ見えてくる階層なんですよ。ここにまず到達したい、まずはという意識で僕もずっと挑戦は続けています。例えば YouTube とかでもそうやし、ブログでもそうなんですけど、まず数をやってます。このポッドキャストも365日毎日ポッドキャストは量の努力をやっていて、でもやっぱりまだ聞いてもらってない、もっともっとたくさんの人に聞いてもらいたいって思うから、この台本をもっと良いものにしようと質の努力を考えてます。なので量の努力で結果出なくても次それを質の努力につなげていく結果になってるんですよね。で第3の階層ね、第3の階層は設計の努力です。これがおもろいんですよ。これがおもろい。筋トレなら筋トレだけじゃなくて食事や休養も含めて全体を設計し直す努力なんですよ。質を高めようとしているうちに、あれこれってもしかしてやり方全体を見直した方がええかもって気づくんですよね。つまり第1第2階層の努力が無駄じゃないからこそこの視点が生まれるんです。この視点めっちゃ大事なんですよ。例えば僕のお話で言うと、この今放送している YouTube の方で放送しているポッドキャストは1ヶ月前にチャンネル移行しました。僕の Vlog とかルーティン動画、京都サンガの動画とかを発信しているメインチャンネルからポッドキャストの放送だけをする YouTube チャンネルを新しく開設しました。要するにこれ設計し直してるんですよ。メインチャンネルの Vlog だけを見たい人とポッドキャストだけを聞きたい人っていうのは おそらく別やなって思ったんですよ。だから特化したやポッドキャストに特化したチャンネルあった方がええなって、両方好きな人は両方チャンネル登録してくれはるってもう信じてるというか、そこはもう思ってたんで、これが設計の努力ですね。そして最上位第4の階層です。これ何かっていうと選択の努力です。もうなんとですねここでね全部ちゃぶ台返しされるんですけど、目標そのものを見直す努力なんですよね。ここでいきなり全部ひっくり返すっていう。で例えば僕の話で言うとね、コロナ禍でもう何もできなくなった、自宅にずっといとかなあかんってなった時に、やっぱやることが全部なくなって何しようってなった時にブログ始めたんですよ。でブログを始めてテキストベースで副収入を得る副業になればいいなと思って始めました。で実際2年ぐらいかな、まあアドセンスはすぐ受かったんですけど、2年ぐらいでちょっとしたお小遣い程度の副収入を得ることができるようになりました。で本来ならこれを突き詰めてどんどんどんどんやっていくべきなんですけれども、限界見えたんですよ。限界見えたからこれちょっと YouTube も一回やってみようかと思って YouTube を始めました。そうするとブログの時のインプレッションよりも YouTube のインプレッションの方が圧倒的に簡単に稼げたんですよ。稼げるっていうのは見てもらえる回数ですね。ほんで結局1年2年もかかったんですけど、 YouTube でも広告収入を得ることができるようになって、ブログよりも簡単にそっちの方が稼げるっていうのは気づけました。なので僕でも主でやっていたブログはもう今補完的なコンテンツになってます。私の YouTube とかポッドキャストの放送のテキストベースで読みたい人のために使ってるコンテンツに変わってます。だから今主はもうこのポッドキャストと YouTube ルーティン動画になってます。でここが重要なポイントなんですけど、上位の階層が変わると下位の階層にも影響が及ぶんです。目標が変われば設計も変わるし、設計が変われば質も量も変わっていきます。そして逆に下位の階層の努力があって初めて上位の階層の見直しができるんですよ。つまりどの階層の努力も実は次の階層への踏み台になっているってことなんですよね。だから SNS で無駄な努力はいらない派の人が言ってるのはこれだと思うんですよ。飛び越えて質の努力から始めるとかね、選択の努力から始めるとかっていうところばっかり見てると思うんですけど、でもこれは結局下の階層がきちっとあった上で成り立つものなんで、無駄な努力はないんですよ。まずは量の努力からやっていかないといけないっていうね。であと努力は必ずしも大成しないっていう方がおっしゃってる、なんでかっていうところで、ね、報酬、この報酬も努力に対する報酬もいろんな種類があります。一つ目は即達成型、これは狙った通りの結果がすぐ出るパターンです。資格試験に一発合格するとかそういうことですよね。でこれなんですよ、みんな努力したらこの即達成型の報酬を期待してやるから、それが来なかった時にうわ全然意味なかった、意味ない努力だったって思っちゃうんですけど、報酬っていうのはまだ他にもあります。即サプライズ型、これは予想外の良いことがすぐ起こるパターンですね。資格の勉強中に出会った人脈でお仕事もらえちゃったと、そういうことですよね。資格試験ではまだ終わってないけどそこで案件がもらえたとかね。でもう一つはゆっくり達成型、時間はかかったけど狙った結果が出るパターン、まあ例えば資格試験と1回落ちたけど次の試験で合格するとかね、2年後合格するとか。で4つ目なんですけど、ゆっくりサプライズ型、これが一番面白くて3年後に資格学校の先生になってたりするパターンです。要するに努力の結果っていうのは直線的じゃないってことなんです。必ずしもイコール直線的じゃないってことで、いろんな形でいろんなタイミングで、しかも自分が予想していなかった方法で返ってくることが多いって書いてあります。でこれまた例え話で私の話するんですけど、先ほどコロナで何もできなくなった時にブログを始めたって話をしました。で最初は全然アクセス数伸びんくて、こんな無駄な努力かもって悩んでたんですよね。でも毎日書き続けました。今は毎日更新ストップしちゃってるんですけど、毎日書き続けて1500記事ぐらい毎日書きました。それで得た副収入なんていうのは本当お小遣い程度なんですよ。毎月のお小遣い程度なんですけど、実はですねこのブログを書く過程で文章力上がって本業で結果出たんですよ。文章を書く能力が上がるだけで仕事ってめちゃくちゃはかどりますし、文章がうまく書けたら今度言葉で伝えるのもうまくなります。 でこれで僕本業でかなりキャリアアップしたんですよね。で文章って構成を変え考えて書くと相手に伝わりやすいって気づいたんですよ。でさらに SEO とかマーケティングも学んで、これを本業でね会議とかで自分の考えを発表した時に、あそれいいやん、そうしようああしようってこうしようっていう風に形になってですね、本業の方でめちゃくちゃ結果出しました。だから最終的にブログで月50万とか月100万とかそんな形にはなってなかったけれども、仕事でお給料はめっちゃ上がるって、本業でキャリアアップできたっていうね。最初はブログのアクセス数むっちゃ増やして副業でめっちゃ稼いだろうって思ってやったけど、実際に得たものは全然違ったんですね。それが分かったから、もう YouTube もとにかくまず質があるものしっかり、なんか稼ぐこと大前提じゃなくて、まずは自分が得たものとか本を読んだこととかを皆さんとシェアさせてもらって、価値のあるものをコンテンツとしてやっていきたいなというふうに思うようになって今やっていますということで、まあここまで聞いてもね、いや本当に無駄な努力もあるんじゃないって思う人いるんですけど、効率の悪い努力はあると思うんですよ。実際私もめちゃくちゃ効率悪いと思います。 YouTube だって後からやり始めた人にバンバンバンバン抜かされてるし、でもこの筆者が言っているのは、努力そのものが無駄なんじゃなくて、努力の階層を理解せずに一つの階層にこだわり続けることが問題だってことなんですよね。だから量ばっかり増やしても質を考えなければ効果薄いし、質を高めても設計が間違っていれば遠回りになっちゃう。僕は遠回りしちゃってますからね実際、うん、やっぱこの階層すごく大事なんてことで、ぜひですねこの本を読んでみてください。まあ今ねお仕事頑張ってる方とか生活頑張ってはる方とかね、いやちょっと努力ってほんまこれ実るんかなとか悩んである人、あのぜひこの本を読んでみてください。やっぱこの設計していくっていうのがすごく大事だっていうのは分かります。そして自分のお子さんであったりとか部下が努力してるときに適切な声かけができるようになります。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。